からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今年が2018年始まったなと思ってたのもつい最近のことのような気がしますが、10月も残りわずかとなってしまいました。そして今日は10月の最終、金曜日なんですけれども、京都にももう本格的に秋が訪れるという、そんな季節がやってまいりました。さて10月といえばピンクリボン月間、皆さんご存知でしょうか。今回は乳がん検診を受けましょうというそういうお話です。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
10月も残りわずかです、
もうあっという間やね。
そうですね、もう大変や、忙しいわってこの番組始まる前におっしゃってましたけど忙しいですか？
忙しい。
そうですか。だっていろんなことをされてますもんね。
やってるな、本当にな。もう周りから見たらアホやなと、
はい、いえいえでも、いろいろこう、あ、必要だなこれがと思われるものをどんどん足立病院にも導入されるわけなんですけれども、
もうこれは必要かなと思ったものはもうする、迷わずにする、しない原因はこれだからできないって、そのしない、ね、原因を探すんじゃなくてもうする、するためにはどうしたらいいかを考える。
そこで迷わない、ということですね。
もう迷わない、もうすると、
はい、だけど、しようと思ったら、看護婦さんもいるし、
お金と人と時間やね。
そうですね。
それをもうトップはもうするって決めたら、それをどうやってするかを考えるから、もうお金と時間とね、スタッフをいかに揃えるかやね。
そうですね。
もうそれが大変やね。
しなきゃ、よくできてるなと思うんですけども、はい。まあそういう中で、まあ日々、今日も朝から、頑張ってらっしゃったと、ああしんどっていうところなんですけれども、でもやっぱりとはいえ、非常に喜びのある仕事ですから、
もちろん。
そうですね、やりがいがあるというところなんですけれども、さあ、この番組で2ヶ月ぐらい前に、今年はどうやら風疹が例年より、患者数が多いなと、注意が必要ですよっていうお話をしたかなと思うんですが、これが大変なことになってるようです ね。
予想が当たったみたいね。
まあ予想と申しますか、もうすでにまあ、そういう兆候があったということですね。結構10倍以上、例年の。
すごいね。
すごい数ですか、
すごいね。
はい。はい、
もともとね、ああいうその集団で、インフルエンザもそうですよね。
はい。
不審とかはしかとか、ああいうものってなんか子供の病気みたいな感じがあるけど、
幼稚園の時に友達がなって幼稚園全体がとか、
小学校でね、
そういうイメージですよね。
でも今は違うよね。もう風疹なんか特に大人の病気、男性の病気みたいな感じだもんね、入り方がね。
はい。このかかってる 90% ぐらいは男性の大人なんだというところが、これは理由があるんですよね。
風疹ってね、もともとその、まあ、三日橋かと言われて、そんなにひどくはないと。でも風疹とか、あるいはそのはしかっていうのは、まあ集団感染するから、みんながワクチンを受けましょうって、ずっとワクチンを受けてた時代があるんですよね。
はい。
特に風疹で妊婦さんがかかると赤ちゃんに異常が出るのが分かってたから、中学校になったら女の子はみんな受けると、男性も男の子も受けるって言ってたんだけど、
以前は、はい、
でもワクチンによれば副作用がどうしてもある。ある程度ワクチンってね、
弱毒化したウイルスを
接種するんだけどね、それでもそれによって風疹にかかったりとか、熱が出たりとか、やっぱり障害が持ってしまう。
まあ、それで抗体を作るということですよね。
そう、はい、だから、もう 嫌な人はしなくていいですよっていう風な形にした。全員が受けるって言ってたのがもうなくなっていったんだよね。
稀に副作用が出る人があるから、
うん、非常に稀なんだけどね、
はい、
うん、
まあ、それでなくなっていった。
そうそうそう、はい、でそうしてるうちに、まあ、世の中が大体その、ね、風疹とか端かあんまりもうみんながわからない、あんまりこう流行らないから、はい、まあいいかなという感じで過ごしてきて
何年間があった、うん、ということですか、
ね、うん、でも最近ほらあの台湾から来る観光客が沖縄に来て、はい、端かだって沖縄で広がって名古屋に飛び火してえらいことになって
感染経路がもう結構はっきりしてるんですよね。
世界中からいろんな人が行き交うから、
はい、
あのみんなが抗体持っとけば全然平気だけど抗体がない状態のところに誰かすっぽいっと持ち込むとあっという間に広がりますよね、
はい、
うん、
そうすると抗体がまだないということは非常にこう弱いということですよね。
これからかかりやすいし、
はいはい、
で抗体を1回持った人もブースター効果って、ね、1回抗体を持ちますかかってで近くで風疹がかかったり何年かしてからワクチンとかするともう一回抗体が強くなるからもう二度とかからなくなるんだけど、
はい、
流行ってなかったためにそういうのはないんだよね。一回だけワクチンを打って本当はどっかでもう一回打った方が良かったんだけどまあいいかって放ってる人たちは抗体がほとんど消えてしまってた。
あ、
なんかかかってしまう、
はい、
うん、
でその今30代50代の男性は
30、40、50代の男性が
まだ受けてない、
受けてないし、うん、受けてても1回で終わってる人たちもたくさんいるからこうやってかかっていくんですよね。
そうですか。で
1人1回かかるとその人がまた移しますよね。
その男性が風疹にこうかかると何が良くないのかちょっと教えていただけますか、う
ん
う
ん、まあ、大人になってかかるとね、はい、子供の時は3日ばしかだから本当すぐ治るんだけど、はい、大人になってかかるとやっぱひどいよね。熱が出るし
本人自体も
本人自体がひどい、
うん、
はい、それが一つ、
はい、
でもう一つはちょうどその30代40代になると奥さんもやっぱり同じぐらいだから
そうです、ね、
妊娠してる可能性がある、
はい、
うん、でそうするとね奥さんに移した時にこれ子供にやっぱりすごい重い障害を残す可能性があるわけよね。
ああそうですか、うん、妊娠初期の方が
ひどいですよね。
そのかかる確率も高いようですね。
かかるわけじゃなくて障害が出る可能性が高くなるよね、
はい、障害が出る確率が、う
ん、
はい、
うん、風疹ウイルスっていうのは血液中に入って胎盤を通って赤ちゃんに行くんですよね、はい、で赤ちゃんの細胞分裂がすごいこう出来上がってきてる時期に
耳を作る時とか
そうそうそう心臓を作る時とか、はい、目を作る時にかかるとそういうところに障害を持ってしまう。
あ、そういうことか、うん、そういうことですね、う
ん、だから初期だったらいろんなものが作られて
る、はい、形成されてる途中
そうそうそう、はい、一緒に全部できてるから全部がやられてしまうよね。
その臓器に影響を及ぼすということですね、
うんうん、あ、
これはそれだけ責任が重いということですよね、うん、あの男性も女性も
そうそうそ う, そう、はい、本当にだからあの今もううちの病院でもみんな、はい、あの妊婦さんのご主人がね僕先生あるかないかわからないってみんな言うね、はい、母子手帳見たらって母子手帳わからないって書いてないからわからないって、うん、じゃあ今から検査できますかって、いや今から検査してなかったらワクチンしようって間に合わないから、はい、もうね今日して帰りって言ってもうワクチンして帰る
とにかく、
うん、もうしときと
有無を言わせず、
うん、
はい、
しとけと、うん、
もうそんな見なくていいし、
う
ん、
もう痛い注射してあげるからもう泣きながら帰ってきみたいな。
あ、そうか、受けたか受けないかを調べる前に
そうそう母子手帳にはね本当に母子手帳に書いてるはずなんです。いついつワクチン受けましたとか、はい、受けてないとかでもね、はい、全部が残ってるわけじゃないんだよね。
それと母子手帳を
なくしたとか
どっか行ったとかありますけど、
うんうん、
はい、
本当に、ま
あ、そうするとあの複数回受けても大丈夫だからという、うん、そういうことでしょうか、
うん、大丈夫、
はい、
うん、
それよりはそれで
もう危ないもしなくてかかる方が大変だから、はい、もうあるかどうかわからない人は、
はい、
もう
受ける
そう
それも2回ということですか、
まあ、でも1回まず1回受けて、はい、あの妊娠中に少なくとも奥さんにうつさないだけでも十分だと、
はい、
もうそうしてる。
そうですね、やっぱりその年代がもう非常に、う
ん、微妙でしょ。
問題が大きい
一番大きなんで、
はい、
まあ、会社でももちろん重要な地位にもあるだろうけど、
え、
家庭の中で一番問題やもんね。30代、はい、40代男性ね、
はい、わ、うん、かりました、
はい、
これはあのこれから、まあ、冬に向かっていくわけですけれども、うん、まだまだその罹患率っていうか、
いや増えるでしょ、患者数増えるでしょうね、
増える可能性ありますか。
もう本当にあの今関東が、ね、多いよね、東京が多いですけど、あ、新幹線だこれだけ行ったり来たりしてますし、
はい、
これ問題なのはかかってから 発症するまでの間、多分潜伏期って言うんですけどね、1週間ぐらいあるんですよね。う
ん、あ、
もうその間に移してね、誰かに。それね。
わかんないです
ね。わかんない、わかんない。自分は大丈夫だと思って、いや、かかってないから、ちょっとじゃあ、関西に行ってくるわって言って、新幹線の中で、あれ、ね、空気感染ですからね、誰かに移してるかもしれないね。
ということは、理想としては、うん、もう、特にその30代から50代の男性は、うん、とにかく、うん、
人混みに行くときはマスクしろと。
いやいやいやいや。
ワクチンしろと。
はい。
早くしろと。
理想としては。
うん、
は
い、本当に。
そうすると、この患者数もちょっと、
うん、減ってくるだろう。
減るかもしれないというところですね。
はい。
やっぱりそれだけ、悪影響があるんだという、やっぱり自覚を、
本当にそうだ。
知るということが非常に重要ですね。
はい。自分が風疹にかかって、ああ、一週間しんどかったわっていうなら、まあ、それはそれでよしとするけど、はい、それで例えば奥さんがね、うつして、生まれた子供に何か障害があったら、そんな一週間の話じゃないですからね。もうこれ一生の話やもんね。
本当ですね。
うん、
はい。まあ、それも、こう、想像していたよりも、その影響って結構、
う
ん、
大
きいっていうか、うん、それをこう、いろいろ、まあ、テレビなので見るわけですけれども、うんうん、これは大変なことなんだということを、
ぜひ、
皆さんが思うということが重要ですね。
はい、
さあ、ピンクリボン月間10月ということで、
はい、
こうピンクリボンってどういう意味というか、どういうことを指すんですか？
その一番最初はどんなことだったかっていうのはね、いろんな説が実はあって、はい、でもまあ一番最初は多分アメリカのその乳がんになった患者さんが、自分が乳がんになって、
はい、
でそれをこうみんなで助け合おうっていうような運動をしたいと、でそのまあまあこうどうしようかって時にピンクのリボンを つけてみんなで運動したっていうような話がやっぱ多いですよね。
共有しようということですか？
で治療をね、検査を受けようと、
はい、
自分は検査を受けれなかったから、
はい、
みんなで検査をちゃんと受けようってで始めた運動の時にピンクのリボンを使ったのが最初と言われてますね。
はい、それがこう世界中に
広がったよね。
そうですか。
うん、
そして日本ではこうどういうその10月はどんなことがあるんですか？
もう世界中に10月ピンクリボンリボンの月間で、
はい、
まあ、乳がん検診受けようと、
はい、
乳がんについて その啓発活動をしようっていうことですよね。だからあちこちでそのピンクリボンを持って講演会があったりとか、あるいはウォーキングがあったりとかしてますよね。
はい、
で私たちも京都のピンクリボン実行委員会っていうのがあって、私その副実行委員長してるんですけど、もう市民公開講座するし、マンモグラフィーを展示するし、あるいは無料でマンモグラフィーを受ける人も、
あ、その会場では、
うん、
は
い、で京都タワーピンク色にして、
あ、そうですよね、
ピンクリボン、乳がん検診この1年受けてますかっていうようにみんなに思い出してもらうことが必要なんですね。
はい、そうですか。ということは、まあ、それだけ検診を受けてない人がいるんだという裏返しでもあるということですね。
そういうことだよね。アメリカとか、ね、欧米はね8割ぐらいの人が受けるんだよね。
8割、
8割って言ったら
なんでそんなに受けるんですかねっていう気もしますけど、
うん、でも逆に、
はい、
ね、一つはね、はい、アメリカの今その乳がんになる率は8人に1人、
アメリカ、うん、日本より、
うん、多い。でもイギリスは5人に1人、そう5人に1人が乳がんになるね。だからみんな近くに乳がんの人がたくさんいるわけですよ。だから自分も早く受けて助かるんだったらもう受けたいと思うからみんな受けるの。
それもそうですね。
でも日本も昔私たちが医者になった頃ね、乳がんは100人に1人だって習ったんです、ずっと。それが10年ぐらい前に20人に1人って言われてすごいって言ったけども、今年は11人に1人ですよ、日本もね。
はい、
だから多分女性がポッと10人集まったら1人はその中で乳がんになる人、あるいは乳がんの人がいるはずなんだけど、日本って意外とこうカミングアウトしないでしょ。する人の方が短いじゃない、少ないじゃないですか。
はい、
うん、だから身近じゃないから、
まあ、分からないね。あんまり表に出ない。
そうなんですよね、多分。
で、どっかで、うん、私は大丈夫という何かが
どっか
あるんでしょうか、
ね。なんでそう思うのかよくわからないけど、
はい、
そうでしょうね。だから 30% ぐらいですもんね。
検診
受ける人、ね、
受ける率が、
うん、低い。
それは京都も同じぐらい低いんですか？
京都はもっと低い。京都はね、
はい、
全国でも非常に低い方ですね。京都の女性受けないんですよ。
何なんでしょう？
なんで、ね、無料クーポンってね、
40、45、50、55、60歳、
5年ごとにその乳がんをタダにするって無料クーポンをこう配ったんですよね。
はい、
で京都ね、最下位だった。
そのクーポン利用率がですか、
うんうん、なんか知事室で知事が切れたと言ってました
そうなんですか、
なんで再開なんやみたいに、
あ、
京都の女性無料だからと言ってそんな飛びつかないやみたいな話、
それぐらいに低いというのは一体なぜなのかと。そうそうそうそう、
なんでなん
でね、はい、まあ、そうするとこうちょっと基本に戻りたいんですけれども、はいはい、そもそもこの乳がん、うん、今乳がんとおっしゃってますけれども、はい、乳がんってどういう、うん、こう医学的に言うとどういう病気なんですか。
あのね、お乳を出すとこね、乳頭っていうでしょ、はい、あれおっぱいが出てきますよね、
はい、
あの女性の乳頭はどっから出てくるかというと、
はい、
お乳の中ね、小葉って言ってね、小葉って言うんですけど、はい、お乳を作るところがあるんです。で、乳管って言って、はい、そのお乳を作ったものを乳頭まで運ぶ管があるんです。で、小葉っていうところで作られて、
小葉の葉は葉っぱ、
うん、ちっちゃな葉っぱの集まりみたいな。で、それが乳管っていう管に集まってきて、
は
い、乳頭に、うん、そうそう、乳管、お乳の管
乳管を通して乳頭に
集まってくるんです、はい、うん、でその乳管の中の一部の細胞が何らかの原因でポイッとがん化してしまう。
おー、だ、そうすると小葉、うん、でもなく乳頭でもなく、う
ん、ほとんどが
この乳管、ね、
乳管の中に出来上がってできるんです。でそれがポンとがん化して、
はい、
ずっとその管の中で増えていくんですよね。10年ぐらいかけて、
お
ー、ゆっくり増えていく。で10年ぐらいかけてその大きくなった乳管をポンと破って出てしまう。
出る、
外に出てしまう。
そうすると、その乳管より外にその乳がんが
出てくる、
組織が
出る、そう
そうそう、
がん組織が出る。じゃあそこに血管もあって、はい、リンパ管もあって、それからそういうとこに乗って全身に飛んでいって転移っていう。
あ、そうですか、うん、そうすると乳がんはその乳管にとどまっている時期っていうのが、う
ん、10年ぐらいある。でそれはゼロ期って言って、まあ、そこで見つかってしまえば何でもない。そこだけポンと取れば大体終わりない。
そうなんですか、うん、このゼロ期にその発見率っていうか、う
ん、
だ
から、がん検診を受けると大体1回で 80% ぐらいの人が発見できるって言われてる。
ゼロ期でも。
ゼロ期に、
あの、よくこう自己検診っていうか、うん、そのしこりがあるかどうか自分でチェックしましょうっていう、
ね、
うん、そのこのゼロ期で乳管の中にとどまっている時も、うん、
ちっちゃい時見つかるのは
しこりってあるんですか。
ないです。ないです。それを見つけるのがマンモグラフィーなんです。
ああ、
細胞がその管の中でどんどんどんどん増えていくと、細胞ってだんだんそう固まってきて石のようになるんだ。カルシウムって言ってね、骨と同じになるから、放射線を、あれマンモグラフィーで放射線やからね、ピッとレントゲンが当てるとポイッと白く見える、うん、
あの、石化じゃなくて何でしたっけ、
うん、石灰化。
あ、石灰化、うん、やっぱやっぱりあれですね、がんって、うん、あの、その石灰化が起こるといろんなところで前立腺がんとか、うんうん、
見えますよね、
はい、
あれどんどん細胞が増えていくとね、細胞って中の方で固まってくるんですよ、団子になって固くて、まあ、白くなっていくね。
ああ、そうですか、うん、そうすると、まあ、その乳管の中にとどまっているのがゼロ期、
うん、ゼロ期
で何期まであるんですか。
4期まで。
4期まで、
うん、で2期って言ったら、はい、そこにちょっと出て少しずつ大きくなりだしたのがそうですよね。1期2期っていうのはちょっとずつ大きくなりだして、はい、まあ、2センチを超えるか2センチ
2センチ、
うん、2センチぐらいになるとね、触った時に分かるんです、自分でなんかあるって、
はい、
うん、
はい、それは乳管の中にとどまってるんじゃなくて、
うん、外に出て、大きなこう腫瘍塊を作り出した時はね、
はい、うん、よくピンポン玉のようにとかいう話も聞いたことありますが、
あれがそうですね、
はい、まあ、1期で2センチぐらいで、
それを超えてくると 2期になってくるね、
はい、
であとはその近くのリンパ管とか、はい、ね、飛び出した時は3期になりますよね。
ああ、
リンパ節が腫れてるとかで、
それは転移と言えるんですか。
そうまたでもね、どっかに飛んでる遠隔転移といって、
はい、
遠くまで脳に飛んだり卵巣に飛んだりとか、肺に飛んだりじゃなくて、
はい、
まず乳房の近くにどっか
にあると。まずはそういう3期ではそういう転移が近所にあると、はい、
で血管の中に入って全身に行くと4期やね。
ああ、もうこれは全身に転移したと。
そう、いわゆる全身がんって、あのキキキリンさんがね、私は全身がんですと、
はい、と言ったのはそういう意味
と。そういうことなんです。
もう4期であるということですね、
はい、だから乳房だけじゃなくて、はい、あっちこっちにできてますということやね。
ああ、そうですか、
うん、 4期になるとね、はい、10年生存率はね、10年間生きる可能性は 25% ぐらいしかない。
でもその4期でも 25%
生存、うん、そう、人によってする人はいるわけね。4人に1人は10年ぐらい生きるということだよね。
そうですか、うん、10年生きたら20年生きるのも可能なんでしょうか。
そこは難しいところですよ。10年、はい、生き方によるよね。つまり、はい、普通に生活しながら、家で普通の仕事をしながら、ご飯食べながら生きれるんだったら、それはそれですごくいいことよね、
はい、
そのうちに新しい治療法ができるかもしれんもんね、
はい、
でも病院で抗がん剤打ちながら、はい、もうなんかその生きてるだけっていうのでできたら、それはもうあんまりその楽しい人生ではないですよね。
4期だとずっとその抗がん剤を、うん、投与であったり放射線治療であったり
ずっとしながらかもしれない。キキリンさんなんかずっとその度に放射線治療したと。
あ、
で抗がん剤使おうと思ったけどあまりにもひどかったんで症状が出たんでやめたっていう話ですもんね。
あ、そうですか、うん、そうすると生きているってどういうことなのかということを
考え出すよね。
問わざるを得ないということもあるということですね、はいはい、
だから0期1期だったら 95% とか 98% で治る、はい、だから検診を受けようと、
早くしようよ、うん、受けようということですね、
うん、そうなんです、
はい、まあこの後も、乳がんのお話まだまだ伺います、
はい、
からグリーンコミュニケーション、10月はピンクリボン月間、乳がん検診を受けましょう、そんなお話を足立病院院長畑山博さんに伺っております。ですね、そのさ、検診で乳がんが見つかったと、
うん、はい、
ゼロ期であったり1期であったりいろんなその状態があると思うんですけれども、はい、その治療方法はどういうものがあるんでしょうか。
基本的にね、これ欧米でまずその、はい、最初にこう増えたがんですから、
はい、
欧米ってね、まあ、データを全部取っていくんですよね。全てのデータを取ってどの治療法が一番その平均寿命が良かった、治療効果が良かったか全部残っていくの、
はい、
でそうすると、まあ、いわゆる標準療法っていうのがあって、
はい、
まあ、乳がんが見つかったらまずは手術で原病巣を取りましょうと、
最低それをしないとという感じがしますね。
まず取ろうと、
はい、
うん、それを取ろうと、で次に必要だったら放射線治療をしようと、で必要だったら化学療法しようと、
はい、
ホルモン療法しようと、
うん、
でこれをするちゃんと決まった、こういう段階だからこういう治療しますって全部決まってて
統計化されてるってことですね。
そうそう、プロトコルがあって、これが一番その寿命が長くなります、はい、治療効果高いですのは分かってるね、
はい、
だから今はもうなるべく標準療法をしましょうってなってるけど、
はい、
中にはいや私はそんなんじゃ嫌で、
はい、
もっとこう酵素のお風呂に入ったりとか、なんかどっかで手かざしじゃないけどね、してもらったりとか、マッサージをしてもらったりとか、
いろいろこういうこと、
食事をしてもらったりっていうのがいっぱいあるんですよね。
わらをもすがるという、そういう思いということですよね、うん、
免疫療法もそうですよね。本庄先生のオプジーボでね、ずいぶん話題になりましたけど、
はい、
ああやって他のたくさんのいわゆる免疫治療っていうのも出てますしね、あれをやっぱりこうやってしまうと、実は、はい、平均寿命は決して長くないんですよね。
あ、そうなんですか、うん、やっぱり、まあ、オプジボとかそういうものは、うん、そのがんの種類によって
もちろんもちろん
すごく有効ということ、はい、
人によりますからね、
はい、人にもよるということですね、
はい、でもまだ乳がんの免疫療法がまだはっきりしたものはできてないんです。
そうですか、う
ん、でもどんどん新しい治療法ができているのは間違いないんです。どんどん成績も良くなってきている。
あ、そうなんですか、うん、
だから でさっき言ったように10年生きたら20年生きますかって話だけど、10年ちゃんと治療して待っとけば新しい治療法、新しい薬ができてくる人がいっぱいいますよね、多分ね。すごいからね今ね。
ああそうですか、うん、それはあれですね、他の病気も同じですね、パーキンソン病とか、はい、もうまあ、そういう方もいろんなことが
今やりだしましたよね、 iPS を使ってね、はい、ES 細胞を使って、そういう病気がもう新しい治療法が今すごくすごい勢いでできている、
期待できると、うん、本当に間近にそういう治療が、うん、本当に行われる可能性があると、
今年できなかったけど来年は治るかもしれない病気だと思ってたらいいと思いますね、
は
い、
そうですか、はい、それは乳がんも同じであると、
同じですね、
諦めないで、はい、
諦めないで頑張って、はい、頑張ってもう少しね頑張るところまで頑張ってたら突然道が開けるかもしれない、ね、
かもしれない、はい、ということですね、はい、さあそういう中でこのこう公共自治体の検診なんか40歳からとか、うん、なんかそういうことが多いんですけども、はいはいはいはい、なんと若年性の乳がん
いますよね、
あるっていうのが、ね、あのびっくりしたんですけども、
20代前半ぐらいでも乳がんになる人いっぱいいますよね今ね、多くなって、特に東洋あの東アジアはね、欧米ではもちろん乳がんって45歳が大体世界的に一番ピークなんです、
あそうなんですか、45
歳ぐらいと60歳ぐらいでこう二方性の山があって多いんですけど、はい、東アジアに限っては20代とか30代前半の乳がんがやっぱ増えてるんですよね、
はい、
原因はよく分かってません、はい、よくって分かってないけど若い乳がんがいると、
うん、そうですか、うん、その若い女性が乳がんになると、うん、この、 あの中年女性がかかるのとまたいろいろ影響が違いますよね、
違 う,
そ
う, そ う, そ う, 違うよね、
どう、あ
の乳房を取られるっていうだけでも若い時の方がもっと多分ショックが大きいと思う、
めちゃくちゃショックだと思います、
でも、はい、もう一つその標準療法の中に乳房を取ると、はい、化学療法とかホルモン療法が入ってくるでしょ、
はい、
それも、ね、長いんです、5年とかね10年とかなる、うん、じゃあね、はい、乳房を取らんといかんっていうだけですごいショックなのに、これから化学療法10年するからあなたは妊娠できませんよって言われる可能性があるわけよね、ホルモン療法使できません、もうそれだけでももっとすごいでしょ、う
ん、まあその子供を産むことができない体って、うんうん、なるその状態が、まあ、5年であったり10年続くという時に、その10代で10代後半であったり20代前半の方がこう何かを選択しないとあかんっていうところ、ね、
それで今何ができるかというと、はい、卵をね、卵を凍結することができる、化学療法する前 に,
前に
もう卵巣の中からその正常の卵を取り出す、
はい、
あるいはご主人がいるとかパートナーがいるときはもう卵を取り出して精子と一緒にして受精卵にしてしまう、凍結する、
それと受精卵で凍結できるんですか、
うん、受精卵で凍結する方が成績もいいの、凍結しといて治療が終わってから戻す、そういうことができるね、そうするとだよ、まあもう非常に辛い治療だけど、
はい、
その受精卵とかあるいは卵を見ながらね、いつか絶対ね私の赤ちゃんになって帰っておいでって言いながらずっと見ながら治療する女性っていっぱいいるんだって、励みになると、
そうですか、
うん、
あのやっぱりそういう心の状態、あのストレスがやっぱりそういう悪い結果を招くのと逆ですよね、
そうですよ、やっぱりそういうモチベーションが高いと、はい、やっぱ治療に対する気持ちも違うし免疫力も上がりますからね、
アップするという、はい、あのやっぱりそのストレスが免疫力に大きな影響を及ぼす、はい、ますよね、ということですよね、
はい、
はいはい、さあ最後にあの一言、はい、これをあのちょっとみんな聞いてっていう、はい、ないですか、乳がんについては研修受けようっていう、
はい、
そういうことですね、
はい、
はい、わかりました、
ぜひ
はい、身近な問題というふうにみんながこう感じるということが風疹も重要ですね、ありがとうございました、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でした。